おはようございます。クリスマスアドベント第3週となり、3本目のキャンドルに火が灯ります。今週は週末に向けて徐々に寒くなりそうですが、イエス様のご降誕を喜び、お祝いする時を待ち望みつつ歩んでまいりましょう。今日はヨハネの福音書9章1節から12節までを見ていきましょう。イエス様がカリ用の祭りでエルサレムの都に行かれ、道を歩いていると、生まれた時から目の見えない人が物乞いをしているのを通りすがりに見かけました。日本でも罰が当たったという言葉がありますが、当時のユダヤ人は一般的に人が病気や不幸になるのは本人が罪を犯したからであり、神様の罰として病気や不幸になると考えられていたようです。そのため弟子たちはこの人を見て、先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか、とイエス様に尋ねたのです。この人が生まれつき目が見えないのは本人が母親の胎内にいるときに罪を犯したのか、彼の両親の罪がこの人に受け継がれているのか、その不幸の原因を知ろうとしたのです。イエス様は弟子たちの質問に対して、この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません、神の業がこの人に現れるためですと言われました。この人が生まれながらに目が見えないことは誰かの罪の結果ではなく神様の業、働きが現れるためだと語られたのです。ところで、神の業がこの人に現れるためとはどういうことでしょうか。ヨハネの福音書6章29節にはこのように書かれています。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の業です。つまり、神様の業とは神が使わされたものを信じること、イエス様を信じることなのです。生まれつき目の見えないこの人に神の業が現れるとは、彼の目が見えるようになる奇跡が起こったことと受け止められがちですが、生まれながらに目の見えない人に神様の業、働きが現れるとは、この人がイエス様を救い主と信じるということです。イエス様は目の見えないこの人に地面に椿をして、その椿で泥を作られました。そしてその泥を盲人の目に塗って、行ってシロアムの池で洗いなさいと言われたのです。イエス様は彼の目に泥を塗って、命じられた通りに行動するように求められました。イエス様の言われた通りにシロアムの池に行って、この人が泥を洗い流すと、たちまち彼の目は見えるようになったのです。イエス様の一番の願いは、イエス様に信頼して言われたことを行ったことによって目が見えるようになったことを知ってほしかったのです。聖書を見ると、イエス様が人の病を癒されるとき、誰一人として同じ方法で行っていません。患部に触って治された人、ただ言葉をかけられ癒された人もいました。なぜ癒す方法が一人一人異なっているのか分かりません。癒す方法は異なっていても、共通していることは、イエス様に信頼して言われたことに聞き従ったということです。イエス様を信じて従ったことによって、その人の人生に奇跡が現れ、大転換の歩みが備えられたのです。私たちは、病は癒され、健康であることを望みます。痛みや不自由さを抱えて生きるよりも、 より生きやすい道を求めます。心や体の癒しだけでなく、仕事や家庭、人間関係においても同じです。けれども、使徒パウロはローマ人への手紙8章28節において、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと述べています。私の勤めているオリオアイ神学園は87年前、創立されたキリスト教信仰に立つ学校です。創立者の増田隆先生が京都大学で学んでいた時に、当時は不治の病と言われていた結核にかかりました。心の拠り所を求めていた時に、内村鑑三の書いた本に出会いました。この本により、聖書の言葉を知り、イエス・キリストを信じる信仰へと導かれたのです。1年余りの休学で復学できました。バプテスマを受けて、クリスチャンとして歩みを始められた先生は、故郷の北九州の地に帰り、自分が経験したキリストを信じることの素晴らしさを多くの若者にも伝えたいと、聖書の教えに基づく人格教育を願い、1935年、北九州市の折尾に前身となる簿記学校を設立され、現在の学園に至っています。増田隆先生の人生を方向づけたのは、学生時代に結核という当時恐れられていた病気にかかり、そのことからキリストを信じる信仰に導かれたからでした。私たちにとって良いことだと思えることも、悪いことだと思えることも、イエス様は全てのことが働いて益となるように導かれるのです。そして私たちがイエス様の約束を信じて歩むことが神様の技なのです。イエス様は、私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光ですと語られました。この世の人々の光であるイエス様は、私たちがイエス様に信頼して聞いて歩むようにいつも働いておられます。私たちの毎日の生活で起こる出来事に一喜一憂するのではなく、どんなことをもイエス様は最善に導いてくださると信頼すること、御言葉に聞いて歩んでまいりたいと思います。今週の皆様の健康と歩みが守られ、祝福されますようにお祈りをいたします。ご在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。先週1週間の私たちの歩みを守り、導いてくださったことを感謝いたします。イエス様は私たちの命の光でいらっしゃいます。そのイエス様に信頼して、聞き従って歩んでいきたいと願っています。兄弟姉妹の今週の歩みを豊かに祝福してください。試練の中にある方々を慰め励まし支えてください。病を得ている方々を癒し健やかにしてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊との親しき交わりが回収一人一人の上に今も後も、とこしえまでも、力強くあらんことを。アーメン。